では次ですね。短期的欲求を狙うという顧客獲得志向についてお話ししていきたいと思います。では、よろしくお願いいたします。あなたは今自分が扱っている商品最高だって思ってると思いますか？はい。で、まあ、思ってると思うんですね。まあ、自信持って作ってると思うんですよ。うん。で、もちろん改善の余地はあるけどって思ってると思うんですが、まあ、完璧になったとしても、お客さんが全員買ってくれるとは限らないんですよね。うん。で、なんでかというと、この短期的欲求っていうのを狙わないといけないんですよ。この短期的欲求っていうのは分かりますかね？うん。で、実はですね、今から詳しくお話ししていくんですが、人間の脳、ね、3つの脳っていうのは存在してるんですね。で、まず1つ目が爬虫類脳ですね。これが短期的欲求。で、2つ目が哺乳類脳。これが感情を司るところで、最後は人間脳。これが理性なんですよ。で、この3つの脳っていうのが存在していて、よく理屈さえ通ればとか、納得してもらえば買ってもらえるっていう人がいるんですが、そういう人って売れないんですね。うん。なんでかというと、その人間脳に位置するところ、ここって賢いんですよ。だから、納得商品っていうのはなかなか売れない。で、じゃあ次、感情ですね。よく感情で物を買って、理性で正当化するって、これ多分聞いたことがあると思うんですが、脳は違うんですね。なので、感情訴求っていうのがあるんですが、それも大事。ただ、それよりももう一個先にあるんですね。それが感情とか理性とか理屈とか、その先にあるのが爬虫類脳ですね。で、ここが短期的欲求なんですよ。うん。例えば、爬虫類、そうですよね。目の前にご飯あったら、ブーンってこうトカゲいて、ハエがブーンできたらパクーンってトカゲって食べちゃいますよね。あ、まあ、考えてないですよね。うん。なんかワクワクするなとか、あ、これ食べてお腹いっぱいだなとか考えてると思わないですよね。うん。ハエが来たら食べる。本能的にやってますよね。これが人間の頭の中にも太古から昔から残っているのはこれが爬虫類脳なんですね。うん、で、ここを人間刺激されると我慢ができないんですよ。うん、で、ここは刺激されると買っちゃうんですね。うん、だから、こう、なんか騙されちゃうものっていうのはこう短期的欲求を刺激されちゃうんですね。ただ、販売者側から考えた場合は、いい商品で納得してもらえたらとかっていう部分って、なかなか商品って売れないですね。うん、そうじゃなくて、感情の部分よりも前ですね。感情の部分はもう、人生変わるかも。で、これ感情ですね。それは別に、やればいいんですけども、それも大事なんですが、まあ、よくワンクリックするだけで100万円みたいな、なんか、うさんくさいものってありますよね。ああいうのって短期的欲求なんですよ。で、じゃあ、短期的欲求って何かっていうと、見込み客さんの願望とか痛みから入るっていうのがポイントですね。で、あなたの商品ありますよね。こう、中で何が短期欲求になるのかなっていうのを常に考えなきゃいけないんですね。こういう視点を持ってやらないといけないんですよ。で、この感情っていうのももちろん大事なんですけども、この短期的な欲求っていうのをこう、見つけて、そこをアプローチしていかないといけないですね。例えば、訪問販売でも、この扉を開けてもらえないとセールスってできないですよね。うん。多くの人が、こう、扉も開いてない状態で大声で叫んで、もう俺の商品最高買ってくれっていうふうにやるんですね。うん。そうすると、家の中の人って耳貸さないですよね。あ、なんか変な人騒いでるなってぐらいですよね。うん。そういう状態なんですよ。ただ、この家の外からですね、扉も開いた状態で感情を揺さぶるって、あなたの人生変わりますって言ったところで響かないですよね。うん、まあ、下手したら警察の追放ですよね。まあ、そういう状態。ただ、この短期的欲求を刺激するっていうのは、まずこう扉を開けてもらうっていう作業のイメージなんですね。この扉を開けるっていう作業が必要。で、これが、まあ、多くの人はもう自分の商品最高、いいもの、納得してもらえる、買ってもらえるっていうふうな思い込みがあるんで、売れないですね。うん。そうじゃなくて、この扉を開けてもらうっていうのが短期的欲求。じゃあ、どうすればこの短期的欲求を見つけていけるのかというと、まずはお客さんの現実を知って、その共通点探しですね。そして、その中でできるだけ簡単に見えるものだけを探すっていうのがポイントですね。うん。例えば、体質改善の商品を売りたいとするじゃないですか。うん、で、その場合、この自分の商品はこれぐらいのラインナップがあって、このメニューですごいのよっていうふうにみんな言っちゃうんですが、それでは関係ないんです。で、要はお客さんっていうのは自分の困ってること、まあ問題を解決したいっていうだけですね。うん、例えば体のもので体質改善っていうのは短期的欲求ではないですね。うん、で、じゃあ短期的欲求って何かというと、例えば肩こりとか、ああいう場合ですね。肩こりってどうなるかというと、ほっとくと、痺れとかめまいとか起こってくるんですよ。要は手が痺れてくるわけですね。そうすると、こう、手が痺れてるって人って結構今短期的欲求これ取りたいと思いますよね。うん。で、そういうメッセージを投げかけるってことで、体質改善やりましょうっていうのは後の話なんですね。じゃあ、その手が痺れてる人に体質改善しましょうって響かないですね。 なので、慢性肩こりが手のしびれを引き起こしますよとか、そういう強いメッセージにする必要があるんですね。今、手がしびれてる人っていうのは、まあ、お金払ってでも解決したいですよね。要は人間だったらこの頸動脈が切れて、ボーンって血がドドドーって流れてる人。で、そういう人に止血剤いりますかっていう形だったら、もう死ぬか生きるかなんか、もう極論言うと全財産払ってもくださいって言いますよね。払いますよね。そういう感じで、こう体質改善しますか全財産くださいっても嫌ですよね。なので、あなたの見込み客さんの中で、なんか短期的な欲求っていうのを探して、それが大きければ大きいほど金額は高くなるっていうことなんですね。で、今手が痺れてる人だったら、それ痺れ取りたいですよね。その痺れがある限り他アクセスできないですよね。で、そういうところに、こういうことないですかって言われたら話聞きたいですよね。これが短期的欲求を狙うっていうことなんですね。だから、今の商品で最高で、どんどんどんどん良くなると思うんですよ。だから、その商品が良くなっていったからといって、お客さんが増えるとは限らないんですね。で、僕の場合もシステムもそうなんですが、どんどんどんどんどんどんどんどんクオリティが良くなっていってるんですよ。やっぱり10年前と今ってやっぱクオリティが明らかに違うんですが、その分お客さんが増えてるかって言われたらそうでもないんですよね。そういう形で、この短期的欲求を狙っていくっていうのがポイントなのと、あと、新規と既存ってちょっと違う思考。持ってるんですね。これもちゃんと押さえておいてください。で、新規の人、何を持ってるかというと、現状を変えたくないって思ってるんですね。例えば今、ダイエットの取り組んでる人だったら、ダイエットってよっぽど大きいフラストレーションがない限り、今の取り組みって変えたくないんですよね。で、なんでかというと、めんどくさいんですよ。新しいことやるのって。で、新しいことやるっていうのは、うまくいかなかった時のリスクも考えちゃうんですね。なので、新規のお客さんっていうのは、できるだけ簡単に変わりたい。と思ってるんですね。イメージ的にはもう宝くじを買って当たるかなぐらいにしか思ってないんですよ。新規客ですね。ただ、販売者は難しいこと言って、理屈こねて、納得絞れば買ってもらえるっていうふうに思うんですけど、そうじゃないですね。新規の人っていうのは、できるだけ簡単に人生を変えたいって思ってるんですね。どんなものだって。なので、まずは簡単に見せてあげる必要があるんですね。要は、難しい、イコール、めんどくさい。ってなって、イコール、今のままでいいやってなっちゃうんですね。もう一回言いますね。難しいって思われた瞬間に、イコール、あ、めんどくさいな、イコール、今のままでいい風になっちゃう。じゃあ、新規の場合どうやるべきかというと、あ、簡単だ、イコール、これなら自分にできるかも、イコール、やってみようかなっていう流れなんですね。だからね、難しい話するのはバカでもできるんですね。極論を言ってしまえば。なので、あなたの商品をできるだけ簡単に見せてあげることできないかっていうふうなことを考えるわけですね。新規を取りたければ。あ、これだったら自分にできるかもっていうふうに思わせるってことが大事なんですね。で、それをしない限りやってみようかなっていうふうにならないですよね。だから、こういう視点を持って今までお客さんにアプローチしていましたかね。短期的要求を狙うっていうのは切り口って考えていますかね。で、今後新規をどんどんどんどん増やしていかないといけない。その場合、いい商品作ったからって言って売れないんですね。例えば僕だったら営業マンが自ら動く仕組み。自分が、社長が指示しなくてもっていう言葉が実は入ってたんですよ。で、こう社長が指示しなくても、なんか簡単そうですよね。勝手に動きたくなる。自動的に。なんかいいですよね。そうやったら、だからお客さんが反応してくれた。っていうことですね。まあそういう形で、こう、商品を作って、だったら短期的な欲求を狙わないと結構反応してもらえないっていうことがあるんですね。ただ、今、その商品が欲しくて、まあいろんなところで検討していて、で、今欲しい欲しいっていう形、人間脳で考えてる人だったらそんなこと考えなくていいんですよね。ただ多くのほとんどの人がそのレベルまで、今、あなたの商品が欲しいっていうところまで達してないんですね。で、そこに対してあなたはアプローチしていかないといけない。だから、まず扉を開けてもらう作業でですね、その話を聞いてもらうステージを狙うためには、この短期的欲求を狙って、簡単そうに見せて、あ、これだったら自分できるかもって思わせないといけない。で、そうやって視点を持つと、新規客のアプローチってこう変わってくるんですね。なので、この短期的欲求を見つけて、思わず動いてしまう。まあ、そういうのを見つけていくっていうことを大事ですね。で、まあ、例えば、事例ですね。例えば、コンサルでわかりやすいのが、テンプレートっていうのはそうですよね。こうテンプレートに打ち込むだけで、棒読みするだけでいいですよとか、まあ、上から下までなぞっていくだけで、みたいな。形ですね。今そこで嘘ついたらダメですよ。ちゃんとその実現して、まあいいテンプレートを作ってあげるっていうのが大事なんですが、要は、ポイントは、その 相手のやる手間をこちらが引き受けるっていう考え方なんですね。簡単そうに見せるっていうのは商品のクオリティを上げないといけないんですよね。で、みんなができるようにしなきゃいけないので、簡単そうに実現するにはどうしたらいいか。じゃあ、テンプレートをやりましょうみたいな形ですね。例えば、なんか使い方が難しい機械であれば、特典で使い方講習してあげるよとか、まあ、誰でも簡単できるよっていうふうに見せないといけないんですね。なので、まずは新規のお客さんを取るには、まあ、新規客って特殊な思考法があるっていうのを忘れないでほしいんですね。で、販売者は現状を変えましょう、変えましょう、変えましょうって言うんですけど、新規のお客さんは今のままでいい、今のままでいい、今のままでいいって思っちゃうんですね。なので、この簡単そうに見せて、あ、これなら自分できるのかもやってみようかな。そういうふうな流れで、短期的欲求っていうのと、新規や特殊な考え方をしてるっていうのをちゃんと抑えた状態でアプローチをしてみてください。では、この短期的欲求を狙うという思考を忘れないでいただきたいです。では、ありがとうございました。